こんにちは。今回のテーマはバドミントンです。昔はすごく好きだったんだけど、なんか最近ちょっと楽しめなくなってきたなーって感じているあなた。そんな悩みのヒントを探っていきましょう。今回参考にするのは、愛知県のバドミントン教室、フェニックス愛知さんのブログ記事。2025年7月11日付の格言、反応は選べる。バドミントンが嫌いになる前に知りたい。ワクワクを取り戻す3つの秘訣っていう、ちょっと気になるタイトルですよね。で、今回のミッションですけど、この記事からバドミントンへの情熱、これをね、もう一度燃え上がらせるための具体的な、3つの提案を読み解いていきます。あなたが今日からでもできること、一緒に見つけていきましょう。
はい。
早速詳しく見ていきましょうか。
ええ。まずこの記事が指摘してる多くの人がこう共通して抱えがちな悩みから見ていきましょうか。例えば、コーチとか先輩にこう怒られてばっかりで辛いとか、
ああ、ありますね。
ミスするのがなんか怖くなってきたとか、練習してるはずなのに全然うまくならないとか、周りの目が気になって思い切ったプレーができないとか、こういう気持ちが楽しさを奪っちゃう、その大きな原因だって言ってますね。
確かに。で、最初の提案、これが心の持ち方ですか？厳しい言葉とか、まあ、うまくいかない状況に対してどう反応するかは自分で選べるんだっていう考え方。これ言葉で言うのは簡単ですけど、実際にカッとなった時とかに冷静に反応を選ぶって結構、いや、かなり難しくないですか？
確かに。その感情的になってる瞬間に理想的な反応を選ぶっていうのは、まあ簡単ではないですよね。でもここで大事なのは、精神科医の V.E. フランクルっていう人の言葉を引用してるんですけど、どんな状況でも愛たちを選ぶ自由っていうのは私たちに残されてるんだっていう、その意識を持つこと。
ああ、意識ですか。
そうなんです。完璧にできなくてもいいんですよ。でも今自分はこの状況にどう反応しようかなって一瞬立ち止まる、その意識を持つこと自体がすごく力になるんです。
なるほど。反射的に、うわ、辛いって思うだけじゃなくて、いや、この指摘は成長のチャンスかもとか、あるいはちょっと引いてみて、この人の熱意すごいなみたいに捉え直す、そういう選択肢があるって知るだけでも、なんか心の持ちようが変わりそうですね。
まさにその通りです。出来事そのものは変えられないかもしれない。でもそれに対する自分の意味付け、つまり反応を変えることで、なんていうか、心の主導権を取り戻せる。そうすると、苦しい状況の中にでさえ、面白さとか記事の言葉で言うワクワクを見出すことも可能になるっていう、これは非常にパワフルな視点だと思いますね。
なるほど。まず心の持ち方を変えるのが第一歩なんですね。でもそれだけじゃなくて、やっぱり実際の練習内容も大事ですよね。いつも同じ基礎打ちとかゲーム練習ばっかりだと、自分の課題になかなか向き合えないみたいな声も聞きますし。
ええ、そうなんです。そこで記事が次に提案しているのは、技、つまり練習方法の主体的な選択。
主体的な選択。
はい。上達を実感するには、やっぱり自分の課題に特化した練習が不可欠だと。例えば、クリアがどうも飛ばないとか、ヘアピンの精度が低いなとか、そういう具体的な課題をまず自分で見つけ出す。そして、それを克服するための練習メニューをこう自分で考えてみることが推奨されてますね。
ああ、具体例も載ってましたね。バック奥に追い込まれるのが苦手っていう課題に対して、まずはフットワークを確認して、次に手投げノックで反復練習して、最後は、バック側の反面シングルスで実践練習みたいな段階的な計画。
そうそう、そういう感じです。こうやって自分で課題を設定して計画的に練習に取り組む。そうすると練習がなんかこう受け身のやらされるものじゃなくて、能動的な自分を成長させるためのプロジェクトみたいに変わっていく。
ああ、プロジェクト。面白いですね。
ええ。そのプロセス自体がまた新しいワクワク感を生み出すんだと記事は言っているわけです。
心の準備ができて練習計画も立てたとなると、次はそれを実践する場が必要になってきますよね。最後の提案は対、これはつまり練習環境についてですね。
はい。今の環境でなんか十分に練習できないなと感じるなら、そこにずっといる必要はないんだ。例えば外部の練習会にこう思い切って参加してみるとか、仲間とコートを借りてみるとか、あとは最近増えてる24時間使えるジムみたいな練習場所を探すとか、そうやって自ら積極的に動いて練習に没頭できる環境を作り出すっていう視点が大事だと。
なるほど。ただ探すんじゃなくて作り出す。
ええ。
周りの目を気にしないで自分の課題に集中できる。 そういう時間と場所を自分で確保すること。これがさっきの心の持ち方、心と練習計画、技をちゃんと生かすための最後の、でもすごく重要なピースになるってことですね。
まさにその通りです。心、技、体。まあこの場合は体は環境ですけど、それが揃って初めて本当の意味でバドミントンを楽しむ土台ができるということなんでしょうね。
いや、よくわかりました。今回はバドミントンの楽しさを取り戻すための、3つの秘訣について深く見てきました。まとめると、まず反応は自分で選べるという心の自由を持つこと。これが心。
はい。
次に自分に必要な練習を主体的に計画して実行すること。これが技。
ええ。
そして自分の課題に集中できる練習環境を自ら確保すること。これが体とか環境。この3点でしたね。
そうですね。この心、技、体、環境っていう考え方、すごく示唆に富んでますよね。バドミントンだけじゃなくて、例えば仕事とか何か勉強してるとか、他の分野で行き詰まりを感じた時にも、なんか現状を打破するヒントになりそうな気がします。
確かにそうですね。応用が効きそうです。では最後に、これを聞いているあなたに問いかけてみたいと思います。この反応は選べるっていう考え方、あなたの日常の中でどんな場面でちょっと意識してみると見える景色が少し変わるかもしれませんか。
あなた自身のワクワクをね、ぜひ見つけて大切に育てていってほしいなと思います。